を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。この祈りの言葉に応え、招きの言葉に応え、祈りを合わせましょう。祈りの姿勢をお取りください。主イエスキリストの父なる神様、今こうしてあなたの御前に集められ、クリスマス賛美礼拝を捧げます。夜の闇の一番深まる冬至の季節に、巫女の誕生を祝い出した古の信仰者たちに倣い、私たちもこの暗い夜、あなたに礼拝を捧げます。この世の闇はどんなに深く強くとも、巫女を滅ぼすことはできず、かえって巫女の十字架によって死と滅びのその針が抜かれてしまったことを覚えます。貝羽桶から十字架に至るまで、私たちの弱さと罪を追い続け、私たちを兄弟としてくださった御子に感謝いたします。土の器なる私たちではありますが、この御子のへりくだりのゆえに、勇気を持って生きることが許されています。今ここに集うすべての者と共に、あなたを喜ぶことができますように、またここに集まれなかった者たちと共にいてくださり、祝福してくださいますように。病床にある者、悩みの中にある者、働かなければならない者、その他どんな事情であっても、この礼拝を覚えつつも、それぞれの場にいなければならない者たちをどうぞ神様、顧みてくださいますように。私たちすべての者の救い主、沈まぬ明星イエス・キリストのお名前によって、この祈りをお捧げいたします。アーメン。お座りになったままで、賛美歌94番を持って主を賛美いたします。賛美歌の94番です。
のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。 その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録せよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身を持っていたリーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。
お座りになったまま賛美歌102番をもって共に主を賛美いたしましょう。賛美歌102番。
主の栄光が周りを照らしたので、彼 常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。いと高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。 イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らは王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。
クリスマスおめでとうございます。今年は開催が危ぶまれましたクリスマス賛美礼拝ですが、なんとかこの日を迎えることができました。皆様と共に礼拝を捧げることができますことを神に感謝いたします。クリスマスとはキリストミサ、すなわちキリストを礼拝する日のことであります。この日ここに集まり、あるいはネットで自宅から心を合わせてこのキリストを礼拝する私たちは、クリスマスに最もふさわしいことをしています。神は私たちのこの礼拝をお喜びになられるのであります。そこで今日はマタイの伝える最初のクリスマス物語、神が私たちに何をしてくださったかの物語、またその出来事を目の当たりにした最初の者たちが捧げた礼拝の物語を聞きました。星の光に導かれて幼子イエスを探しに来た東方の学者たち、マタイによる福音書では主イエスキリストを世界で最初に礼拝した私たちの先達として描かれています。クリスマスの出来事を知る者たちには馴染み深い羊飼いたちと共に、幼子イエスキリストの誕生の物語には欠かせない登場人物たちであります。聖書には彼らが何人であったか実は記録されておりませんが、その捧げ物が黄金、乳香、もつ薬という、3種類の贈り物であったということから、これは3人の博士たちであったろうと考えられるようになりました。彼らは星に導かれ王宮の外にお生まれになった幼子が一体どなたであるかをきちんとわきまえ、そのお方にふさわしい高価な捧げ物を捧げることができた模範的な人々だと私たちは考えております。絵画や彫刻の主題にふさわしい美しい光景そのものを私たちはこの物語の中に見るような思いがいたします。星を頼りに幼子キリストを探しに来た東方の博士たち、東方からというのはオリエントからという意味であります。それこそ私たちが目にするページェントなどではオリエンタルな異国情緒あふれる衣装を身にまとった子供たちが 演じてくれる博士たちであります。キリストの誕生に花を添えるオリエンタルな雰囲気を醸し出してくれる存在です。ところがおそらくこの場面に実際に出くわした人々、また最初にこの物語を見聞きした教会の人々にとっては、これは美しいばかりの物語ではなかったようであります。神の民イスラエルにとってのオリエント、東方の国々、それは実は苦い記憶が刻印された土地でありました。学者たちがやってきた東方というのは、主イエスキリストがお生まれになったユダヤのベツレヘムからすれば、アッシリア、バビロン、またペルシアの国があったところです。このいずれの国も旧約聖書に登場する巨大国家であり、どの国もイスラエルの国を脅かし征服した支配者たちであります。東方というのはイスラエルにとって尺に触る国々がわだかまる地であったのであります。それだけではありません。この東方から主イエスを拝みにやってきた者たち、この者たちは占星術の学者であったと書いてあります。星占いの学者です。ただ星の研究をしている天文学者ではないのです。その星を研究しながら運勢判断をしているのです。これらの占星術の学者たちは、彼らのやってきた東方の地では尊敬された人たちであったようです。母国では祭司階級のような人々であったと考えられています。けれどもそれは東方の話です。神の民イスラエルにとっては、占星術を含んだ占いに関わるものは皆忌み嫌われるものでありました。占い師はユダヤの法律に触れる存在、死罪にも値するような、神の民のうちには全く居場所のない存在でした。なぜそれほど占い師が嫌われたのか。それは人間が人間の分を超えて神のように運命を支配しようとする思惑のもとになされるものだからであります。何があっても最終的には自分の人生は神のご計画のうちにあってよく導かれているのだということを否定し、神のくださるものを拒否して自分で自分の運命をデザインしようとする試みに見えるものだからです。誠の神を信じる者は占いなどには左右されずに、神の良きご計画を信じ精一杯毎日を生きればいい。神は私たちのためにはその一人子さえ惜しまずにお与えになる方、占いなど何の役に立つのかと。それゆえ神の良きご計画、人間を救おうという神の御心そのものであられるキリストの誕生をはるか数百年前に予言した預言者イザヤも、必然東方の占星術について次のような厳しい批判をいたしました。天に印を見る者、星によって占う者、新月によってお前の運命を告げる者などを立ち向かわせ、お前を救わせてみよ、救うことなんかできないだろう。占いに頼って諸外国を支配しているバビロンが主なる神の前にやがて必ず滅ぼされる。神は神の民を解放してくださる。占星術はその時、彼らバビロン帝国を救う助けにはならないのだと批判したのであります。しかしこの批判された東方の占星術師が、東方から星に導かれてやってきたキリストを最初に礼拝した学者たちそのものなのであります。マタイによる福音書が、この者たちこそが イエス・キリストの誕生に最初に気づき、拝みにやってきた最初の人間であると語ることは、これに出くわした人、この物語を最初に受け取った人々にとっては強い違和感のあることであったのです。いいえ、彼らに限りません。もしかすると今でも私たち教会はこの箇所の全体をそのままには飲み込みきれていないようなところがあるかもしれません。この人たちを導いた星は本当の星ではなくて特別な奇跡の星であった。その意味では彼らは自分たちの星占いによって救い主の誕生を知り見極めたのではなく、それとは全く別の特別な神の導きがあったのだという説明を聞いたことがあります。けれどもそれは本当にそうなのか。彼らは彼らの星占いの中で救い主の誕生を知ったのだと読んだ方が、これは自然な聖書の読み方ではないかと私は思います。私はこの箇所を読むたびにいつも思い出すことがあります。それはかつて仕えていました教会の夜の礼拝にある時占い師を職業としているという女性が訪れたことがあったことです。一度だけでなく二度訪ねて静かに礼拝を捧げられ帰っていかれました。しかしその後は来なかった。私は今思い返しても自分はその方をうまく受け入れることはできなかった。ご本人に直接申し上げることはなかったのですが、占いは聖書が禁じていることだということが重く心に留まっていて、心のどこかでその方を両手話に歓迎することができなかったような、そういう情けない思いを持っています。しかしマタイによる福音書はそのような占い師の礼拝を神が心から喜んでくださっていることを告げています。神というお方は牧師よりも教会よりも寛容であり、私が思うよりももっと多くの人をご自分の民とみなされるお方であります。この意味においては彼らを導いた星が奇跡的な星、神の特別な配慮を示す星であったということも、これは正しいと思います。それは占星術が普通考えるように星の運行というものは神秘的な世界を紐解く特別なものだということではなくて、むしろそれは主なる神様からは縁遠いものであると。しかし主なる神様はイエス・キリストの出来事においてご自分の御業を見つけ出すためには最もふさわしくないもの、神を拝むということからは元来は最も遠いものを用いて最初の礼拝者をキリストのもとに導いてくださったのだと思うのです。神は神から最も遠い東方の占星術師の星占いをも用いられ、彼らがそのままで何の強制もされぬままで誠の救い主、誠の神に出会い神を拝むものとしてくださったのであります。しかしまさに神の一人子、世の救い主がルカ福音書の語るところによれば家畜小屋の貝羽桶の中にお生まれになったということはこういうことではなかったかと思います。そしてそのような仕方での救い主の誕生、誠の王の現れ方というのはこの方の方を待ち望み続けたその中心地においては、すなわちエルサレムにある神の民とその支配を委ねられた王にとっては激しい不安を抱かせるようなあり方であったのであります。ルカによる福音書もマタイによる福音書もそれぞれ独特の仕方でクリスマスの出来事を語りながらも一致して 教会の扉の内側ばかりではなく、その外側にも遠いものをご自分のものとして数えておられる神の眼差しと配慮について語ってくれているのです。王宮の外にお生まれになった真の王に出会い、その型を拝んだ先生術の学者たちは、黄金、乳香、没薬を捧げた後、再び自分の国へと帰ることができました。彼らがユダヤ教徒に改宗したとも、その後エルサレムに居を構えるようになったとも、先生術師であることをやめたとも語られていません。彼らは来たそのままに帰っていく。しかし来たそのままに帰っていくのだと申しましても、何もかもが元のままだったというのではないと思います。彼らが捧げた宝物は、真の王様に捧げるにふさわしい貴重な宝物でありましたが、ある解説によれば、実はこれはただの宝物ではなくて、彼らの商売道具であったとも言われています。星占いの学者というのは同時にまじない師であった。黄金、乳香、没薬はそのまじないのための道具であったというのです。生活の場へと帰っていく彼らが先生術師であることをやめたとは書いていませんけれども、呪術の道具は幼いキリストに捧げてしまったのであります。おそらく彼らの職業を含めた外面は救い主に出会い、その礼拝を捧げた後も、すなわち神によってこの者たちも神の民と数えられた後も、劇的に変わるということはすぐにはなかったかもしれませんけれども、確かに変わったこともあったのだと思います。王宮の外にお生まれになった救い主を知り、星の指し示す貧しき伏せ屋にお生まれになった方が誠の王であることを知り、もはや彼らはこの世の中に呪いというものがあるということは信じることができなくなったのではないか。これまでであれば運命に呪われているとしか言いようのない貧しさと苦難の中に、人間の救い主が共にいることを知るようになったのです。このことを知った星占いの学者がその後にできることといえば、彼らを頼ってくる人たちに運命を変える呪術を施すことではなく、まして誰かの利益のために人を呪ってやることではなく、もう二度と隠れることのない人間のために輝く星、イエス・キリストの祝福を告げることでしかなかったのだと思います。彼らは彼らのままでありながら、しかし新しいものとして生き始めたに違いありません。祝福を告げるものとなったに違いありません。もちろん私たちは弱く、このキリストの輝き、祝福が見えなくなることがあります。悲しみと苦しみと不安にまみれて、貧しさの中にこそ輝いている救い主を見失ったり、そもそもふさわしくないものにこそ見出されることを待っていてくださる、そのキリストを見つけられないということがあるかもしれませんけれども、そうであっても、このお方が私たちを見失うということはもう二度とありません。天の御蔵を捨てて、私たちと同じ貧しく脆い土の器になってくださったこのお方は、十字架にまでかかり、罪人の友となり、黄泉にまで下り、地獄を神の国に変えられておしまいになるお方であります。そのお方の前に失われた場所、失われたものなどはどこにもいないのであります。今日もまた、神から最も遠く離れた者たちをキリストは招いておられます。 あるがままでふさわしくないままで神を拝む者になるようにと招いておられます。いや、本当はもう私たちがそのお方の前に出る前に、そのお方の方からこの世界に来られ、私たちのそばに来られ、私たちと共にいることを選んでくださったのであります。そしてこの私たちのことを、この私たちに向かってあなたは私の民だと呼んでくださるのであります。ここに集われた皆さんは、この礼拝を終えてこの街道を出て行った後に、神の都エルサレムに住むようには生きられないかもしれません。東方の地の生活がこの後に待っているかもしれません。しかし今夜この教会でこのメッセージを聞いた者たちと共に、キリストの祝福は共に帰っていかれます。そしてもう二度と離れることはありません。この教会の扉を越えて、あらゆる扉を越えて、もう二度と沈まぬ御子イエス・キリストの光が、どんな暗闇の深い地にあっても、そういう時にあっても私たちに付き添ってくださるのであります。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、あなたは御子を思いもかけないところにお送りになりました。それは思いもかけないもの、まさか自分のためにと思うそういうものの救い主となるためです。貝羽桶から十字架と黄泉に至るまでのキリストの歩みは、すべてのものを救いから漏らさないためのあなたの愛の歩みです。この一年の悲しみの中にも苦しみの中にも、御子の足跡がないところはございません。そのあなたの愛にふさわしく、私たちも今日、私たちの心をあなたにお捧げすることができますように。そしてあなたの祝福をここからあなたに伴われ、使わされていくそれぞれの場所で見、また告げることができますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。引き続き主イエスがその弟子たちに教えてくださった主の祈りを共に祈りたいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。お座りになったままで主を賛美いたします。賛美歌112番です。この賛美歌は最後にアーメンと唱和したいと思います。賛美歌112番です。 捧げいたします。
お祈りをいたします。神様、あなたは闇の中に光を与え、私たちを苦しみ迷いの中から救い出してくださいます。今宵はイエス・キリストの誕生を心から喜び感謝いたします。この喜びを心に留め、あなたのことを多くの人々に伝えていくものとしてください。そして喜び込んで出ていくものとしてください。今日は献金ができましたことを感謝いたします。私たちの献身の印です。あなたの御用にお使いください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
祝福をいたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 れで2020年のクリスマス賛美礼拝を終わりにいたします。ありがとうございました。短くアナ